火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
今日は住宅用火災警報器の交換の日だね。
そうね。この前料理中に煙が出た時は警報器が鳴ったおかげですぐに気づけたわ。
住宅用火災警報器をつけておいてよかったね。
住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。大切なご家族を守るために設置後の定期的な点検や設置から10年を目安とした交換をお忘れなく。また住宅用消火器を設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないかもご確認を。日本消防検定協会からのお知らせでした。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は浅木久仁子さんです。
浅木です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は市役所に勤務しながら女性消防隊のメンバーとして防火啓発活動などに取り組んでいます、山梨県中央市消防団の遠藤道香さんです。なんと24歳なんですよ。 お電話がつながっています。
はい、遠藤さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、遠藤さんの地元の中央市について教えてください。
そう、日本の真ん中、山梨県の真ん中ということで中央市と名付けられました、うん、街並みは都市空間と田園風景がバランスよく調和していて、民間企業の住みよさランキングの調査でも毎年上位に選ばれています。
うん、そうか、日本の真ん中でもあるのか。なるほどね。中央市の消防団についてご紹介ください。
はい、消防団員は全部で367人が在籍していて、うん、そのうち女性団員は19人になります。うん、男性団員の主な活動としては消防車両や消火栓などの点検と訓練で、中央市には県内唯一の赤バイ隊もあります。うん、女性団員の主な活動としては啓発活動に力を入れています。
なるほど。その女性消防隊というのが発足したいきさつというのはどんなことなんでしょうか。
女性ならではの優しく細やかな気配りなどを生かした活動を期待して、はい、平成30年に発足しました。認知症サポーター養成講座なども受講し、市民に寄り添えるような女性消防隊を目指しています。それに消防団は男性社会的なイメージもあるので、うん、私たちの存在で親しみやすい印象を持っていただけたらいいなと思っています。
はあ、確かに男ばっかりだとねちょっといかつい感じがするところ、ね、女性の消防隊ってのはいいですね。その遠藤さんご自身が入団したきっかけは何だったんでしょうか。
市役所の研修の一環で昨年4月に入団しました。
市役所にお勤めですもんね。
でもいいですね、若い方が ね参加してくださるっていうのは素晴らしいですね。
女性消防隊ではどんな活動されてるんですか。
先ほどもお話ししましたが啓発活動に力を入れています。具体的には秋の火災予防運動の時に市内の商業施設で子どもには消火器の形をしたおもちゃなどの啓発品を配布して火災予防や消防団のアピールをしています。子どもたちの笑顔を見ると活力が湧いてきます。女性消防隊の存在で消防団活動に興味を持った方もいらっしゃいました。
なるほどね。やっぱり女性隊員の方だと子どもたちも親しみやすいというか、ね、馴染みやすいかもしれませんね。どうなんでしょう、その消防団の活動の中で特にやっぱりこれは大変だなと思うようなことってありますか。
号令に従って体の向きを変えるなどの霊式訓練を週に2回行っていました。気をつけの姿勢で背筋を伸ばしてじっと直立したり、右習いで列を一直線に整えたりするのが難しくて、くじけそうになりました。でもそこに参加する全員で動きやタイミングを合わせていると、自然と訓練をしているみんなとの団結力が高まりました。
やっぱり消火活動とかって団結力大事ですもんね。ね、本当に危険な、ね、こともあるでしょうか。そういう時に一致団結して安全に活動するっていうのは団結力ですもんね。どうでしょう、反対にですね、活動していて、いやこれは面白いというかやりがいがあるなと感じることってありますか。
正式の訓練が もう動きが一通りできるようになり、みんなと頑張ってきた日々を思うと、この成果を消防団の大会で披露したときは、なんとも言えない達成感がありました。
達成感大事ですよね。その消防団の活動が普段の業務、市役所にお勤めということですが、普段の業務に役立つこともありますか？
消防団の先輩によく言われるのが、消防団にいると市民の顔が見える関係が築けるということです。確かに人との交流、つながりが広がり、市役所の仕事で現場に行った時にお会いする相手が消防団の方だったり、消防団員に知り合いがいたり、つながりが広がると仕事がスムーズなことがよくあります。あと地域の人の情報はリアルでとても貴重です。
なるほどね。まあ、平成30年に発足したというその女性消防隊、まだまだ、ね、フレッシュな、
そうですね、
感じがしますが、その今の雰囲気ってどんな感じですか？
そう、この春市役所に採用された女性も消防団員に入団したので、後輩もできました。女性消防隊は平均年齢が20代半ばとすごく若い組織で、隊員のみんなと年が近く話しやすいです。保育士の女性も多いので、地域の人とのつながりが広がって、情報交換の場にもなっています。
20代の方って若い組織ですね。
相当若いですよね。
でもそれ頼もしいですね。次の世代にもつながっているというのがすごくいいことですね。
ちなみに遠藤さんのご趣味は何なんですか？
音楽を聴くことと体を動かすことが好きです。ただ普段の運動の時とは違い、消防団の活動は重厚な雨上げ搬送物を履いて動き回るので、なかなか大変だなと思いました。
なるほど。
重いですね。
重いですよね。
はい。それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい。市央市に女性消防隊があることを知っている市民はまだまだ少ないと思います。啓発活動を充実させて、地域の人たちに女性消防隊の存在をもっと知ってもらいたいです。そして金曜日にも全国にも女性消防団員が増えたらいいなと思っています。ぜひ私たちと一緒に消防団で活動しましょ う。
頼もしいです。頑張ってくださいね、遠藤さん。
はい、
ありがとうございました。お仲間の女性団員の方々にもくれぐれもよろしくお伝えください。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は山梨県中央市消防団の遠藤美智香さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は浅木久仁子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第一位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
浅木さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。メールです。こちら横浜市の久美子さんです。2歳の姪っ子がアンパンマンが大好きでグッズを集めていますので、今日は近所のイオンへアンパンマンのガチャガチャをしに行こうと思っています。来月初めて姪っ子に会いますので、いいお土産になると思います。ダブらず全種類出ればいいですが、頑張ってきます。わあ、頑張ってください。初めて2歳の姪っ子ちゃんに会うんですね。わあ、これは楽しみですね。もう姪っ子ちゃんのために頑張ってガチャガチャ挑戦してくださいね。 バタバタママさんです。佐野市の方。今日は地元で行われる国際交流フェスティバルに出かけてきます。コロナ禍で中止だったため数年ぶりです。娘と世界の料理コーナーを巡って食欲の秋堪能してこようと思います。どんなのが食べられるんでしょうかね。この後は日だまりハウスです。